I celebrated a birthday last.
私は先月誕生日を祝い、プレゼントとして妻のメアリーから CD をもらいました。ベラ・リンという有名なイギリスの歌手の希望と信仰に満ちた歌が収録されたものです。ベラは第二次世界大戦の暗い日々にあって聴く人を元気づけました。妻がこの贈り物をくれたのには理由があります。1940年9月のロンドン空襲は私が生まれる前日に始まりました。母は病室のラジオでロンドン空襲のニュースを聞き、そのラジオのアナウンサーの名前にちなんで私をクエンティンと名付けることにしたのです。歌手のベラ・リンは現在93歳です。昨年戦時中の彼女の歌が数曲再び売り出され、瞬く間にイギリスの音楽チャートで1位になりました。年配の皆さんはドーバーの白い崖などの歌を覚えているでしょう。私は世界中に再び明かりが灯るときという歌に深く感動しました。その歌を聴いて2つのことが心に浮かびました。一つはイギリスの政治家の次のような予言的な言葉です。ヨーロッパ中の明かりが消える、我々の時代に再び明かりが灯ることはない。もう一つはイギリスの都市を襲った空襲です。飛行機が目標を見つけにくくするために人々は明かりを消し、窓のカーテンを引きました。その歌は自由と光が戻るという希望の歌です。今なお続く善と悪の戦いにおける救い主の役割とキリストの光について理解するとき、先の戦争と現代の道徳的な戦いの類似点に気づきます。キリストの光によって全ての人類は善悪をわきまえることができるということです。自由と光は得るのも維持するのも容易ではありません。天上の戦い以来、悪の軍勢はあらゆる手段を講じて選択の自由を損ない、光を消そうとしてきました。道徳の原則と信教の自由に対する攻撃はとりわけ激しくなっています。末日聖徒として私たちは光を保ち、道徳と信教の自由に対するこの攻撃から家族と社会を守るために全力を尽くす必要があります。家族は常に悪の攻撃にさらされており、それはあらゆる方向から来るようです。光と真理を求めると同時に、霊的な成長を損なう悪の爆撃から家庭を守るために知恵を働かせ、明かりを消してカーテンを引く必要もあります。特にポルノグラフィーは道徳の大量破壊兵器です。その影響力は戦いの最前線で道徳的価値観を蝕んでいます。一部のテレビ番組やインターネットサイトも同様です。こうした悪の力は世界から光と希望を取り去ります。堕落に拍車をかけており、もし家庭や生活から悪を締め出さなければ、激しい道徳の大敗により義にかなった生活の報いである平安は打ち砕かれるでしょう。私たちの責任は世にあって世のものとならないことです。さらに家庭で教会の教えをもっと実践する必要があります。毎週の家庭の夕べ、毎日の家族の祈りと聖文研究は不可欠です。また徳高い好ましい内容のメディアを家庭に取り入れる必要があります。もし家庭を悪を避ける聖なる場所にするならば、聖文が予言している厳しい結果から守られるでしょう。家族だけでなく社会を守るためにも、私たちは光の源になるべきです。救い主は言われました。あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。現代は豊かな時代であり疑いの時代であると言われています。神の力を信じる信仰は疑問視され、抽象すらされています。こうした状況の下で、どうすれば信仰を持たない人や無関心な人の共感を得、暴力と悪への転落を食い止めながら価値観を向上させることができるでしょうか。これはとても重要な問題です。預言者モルモンの次の苦悶について考えてください。あなた方は両腕を広げて立ってあなた方を受け入れようとしておられたあのイエスをどうして拒んだのか。 それももっともなことで、息子のモルナイは一人残って民の滅亡の秘話を書き記すことになったのです。私は世界各地の人々と触れ合った経験から楽観的になりました。光と真理は現代においても保たれると信じています。どの国にも神を礼拝し、自分の行いについて神に責任を負うと考えている人が大勢います。世界中で宗教心が復興しているという人もいます。教会の指導者として他の宗教の指導者に会ううちに、より良い社会を求めて私たちを一つにする共通の道徳的基盤があることに気づきました。また多くの人はまだ基本的な道徳観を大切にしています。でも誤解しないでください。断固として信仰を打ち砕き、社会における宗教的な影響を拒もうとしている人々もいるのです。麻薬やポルノグラフィー、性的搾取、人身売買、窃盗、不正直な商売などにより社会を食い物にし、操り、引き裂こうとする邪悪な人々もいて、こうした人々は比較的少ないとはいえ、その力と影響は非常に大きいのです。信仰を持つ人と宗教や神を社会から追い出そうとする人の間には常に戦いがありました。今日も世論の担い手の多くがユダヤ教やキリスト教の価値観に基づく道徳観を拒み、客観的な道徳上の秩序や優先されるべき道徳的な目標などはないと信じています。それでも大多数の人々は善と高潔さを求めています。キリストの光が人々の良心に語りかけます。聖文からキリストの光とは世に来るすべての人に光を与える御霊であることがわかります。この光は全世界のために与えられます。パッカー会長は、これは霊感をもたらす源であり、全人類が一人一人持っているものであると教えています。自らは支持していない宗教的信念に基づくものであっても、多くの人が道徳的価値観を受け入れるのはそのためです。モルモン書の申請書にはこうあります。民の声が正しいことに反する事柄を望むのは稀であるが、民の少数が正しくないことを求めるのはたびたびあることである。そしてモーサイはこう警告しています。もしも民の声が罪悪を選ぶ時が来れば、それは神の裁きがあなた方に下る時である。不義が増す世の中にあって、宗教に基づく価値観について公に話すことは非常に重要です。宗教的良心に基づく道徳的見解は公の場で他の見解と平等に議論されなくてはなりません。大抵の国の憲法では宗教的良心は優先されてはいないとしても無視されてはならないとされています。信仰は光と知識と知恵の源であり、信仰を持つ人が神に責任を負うと感じるゆえに、道徳的な行いをするとき非常に素晴らしい形で社会に利益をもたらします。この点を説明する2つの原則について述べましょう。信仰箇条第13条はこう始まります。私たちは正直であるべきことを信じる。正直は宗教に基づく原則であり、神の律法の一つです。何年も前、カリフォルニアで法律事務所を開いていたとき、依頼人でもある友人がやってきました。教会員ではありませんでしたが、あるビショップから受け取った手紙を見せてくれました。手紙には、以前依頼人のもとで働いていた教会員について書かれていました。その人は仕事場から資材を持ち去り、余り物だと正当化していたのですが、献身的な末日生徒になり、イエス・キリストに従う努力をした後、それが不正直であったことを認めたのです。手紙には資材の代金だけでなく利子も同封されていました。私の依頼人は、一般の信者が指導者を務める教会が人が神と和解するのを助けていることに感銘を受けていました。正直という共通の価値観が持つ光と真理について考えてください。もし青少年が学校でカンニングをせず、大人が仕事場で正直に働き、結婚の誓いに忠実であるなら、社会にどんな影響を及ぼすでしょう。私たちにとって正直の概念は、救い主の生涯と教えに基づいています。他の多くの宗教や文学でも正直は価値ある特質です。詩人のロバート・バーンズは、 正直な人は神の最も崇高な被造物であると言っています。信仰を持つ人は正直であったかについて神に責任を負うと感じています。だからあのカリフォルニアの男性は以前に行った正直を悔い改めたのです。ハーバード大学教授で教会の指導者であるクレートン・クリステンセンは昨年の学位授与式で民主主義を研究していた外国人の同僚について話しました。彼は民主主義にとって宗教がいかに重要なものかに驚き、こう指摘したそうです。正直と誠実さについて神に責任を負っていると意識するように市民が育てられている社会では、強制されなくても民主主義の理想を推進する規則や習慣に従います。そうでない社会では、正直な行動を強制するために、いくら警官がいても足りません。正直に関する道徳的価値観は、光と真理を広め、社会を向上させる上で重要な役割を果たし、キリストを信じる信仰を持っていない人からも大切にされるべきものです。信仰が社会に利益を与え、世界に光をもたらす第二の例は、神のすべての子供たちを兄弟姉妹とみなすことにおける宗教の役割です。過去2世紀の間、多くの宗教団体が悲惨な状況にある人々に手を差し伸べ、救助に尽くしてきました。すべての人は神にとって等しい存在であると信じているからです。その素晴らしい模範が、大英帝国で奴隷売買の廃止に尽力したイギリスの政治家、ウィルバーフォースです。賛美歌アメージング・グレイス、そして同名の題名には、映画には彼の英雄的な活動の話が描かれています。ウィルバーフォースの努力は、この悲惨で残酷な習慣の撤廃への第一歩となりました。その一環として、彼は他の指導者と協力して、一般市民の道徳観の向上に取り掛かりました。教育と政治は道徳をもといとしなければならないと信じたのです。彼は結婚制度を擁護し、奴隷売買を非難し、安息日を守ることを強調するなど、道徳的、精神的な豊かさの理想のために人生を捧げました。国の指導者たちを動かして、悪との戦いを盛り上げたのです。私たちの教会の初期に、会員の大多数が奴隷制に反対しました。これは敵意と集団暴力を招く大きな要因となり、ミズーリ州のボッグス知事が撲滅令を発する事態にまでなりました。1833年、ジョセフ・スミスは次の啓示を受けました。どんな人であっても、一人の人が他の人に束縛されるということは正しくない。信教の自由を擁護し、すべての人を神の息子娘として扱うことは、私たちの教義の中心です。信仰に基づく価値観が社会にとって大きな祝福となる例は、他にもたくさんあります。私たちは社会に祝福をもたらす道徳的価値観を再び確立するために自ら取り組み、また高潔な人々の取り組みを支援しなければなりません。公の場ではあらゆる声に耳を傾ける必要があり、宗教的な声もそうでない声も封じてはなりません。さらに宗教的な原則から生じた見解が自動的に受け入れられると期待すべきではありません。しかし、そのような見解には進化を見極められる資格があることも明白です。私たちの教義の道徳的基盤は世の人々を導く光となるものであり、道徳においてもキリストを信じる信仰においても人を結ぶ力となります。家族を守り、すべての善意ある人々と協力し、社会における光と希望、道徳を守るために最善を尽くす必要があります。これらの原則を宣言し実践するなら、世の誠の光であられる主に従っていることになります。救い主イエス・キリストの再臨に備える義の軍勢となることができます。世界中に再び光が照らされるとき、自由な心が歌うという麗しい日を楽しみにしています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。